ネットワーク今野社長福島ナンバー2372023年11月1日発行所社会福祉法人鹿島市社会福祉協議会郵便番号501-6255鹿島市副次長朝平3丁目25番地福祉ふれあい会館内電話058-391-0631ファックス番号058-391-0632社長鹿島は門6階奇数月の発行です。声の社長鹿島ナンバー23711月号の主な内容は第45回鹿島市社会福祉大会鹿島ライオンズクラブと採用協定を締結青年貢献制度に関するよくある相談にお答えします。福祉協力校活動紹介鹿島市立中央中学校願いを持って自分を磨き仲間と開く力をつける。鹿島市で見つけた地域のお宝ほか有名企業を名乗った詐欺にご注意を。地域包括支援センター児童センター頼りふれあいインフォメーションなどをお届けいたします。第45回鹿島市社会福祉大会44名2団体に表彰感謝地域住民や福祉関係者がそれぞれの視点から福祉課題との関わり方について考える契機とすることなどを目的に9月29日金曜日に富士鹿島文化センターで第45回鹿島市社会福祉大会を開催し約200名が参加されました。式典では地域福祉の推進に長年ご尽力いただいた10名に表彰状34名と2団体に感謝状を贈呈しその功労を称えました。式典終了後は福祉講演として NPO 法人健康笑い塾を主催する中井浩二さんが顔が笑う心が笑う脳が笑いをテーマに講演されました。中井さんは笑いユーモアの重要性や楽しさを啓発し笑いと幸せを届けています。人との会話にユーモアを取り入れることで脳が活性化され心も豊かになり顔も自然と笑います。日頃からよく笑いましょうなどとお話しされました。講演を聞く皆さんの顔にはたくさんの笑顔が見られました。鹿島ライオンズクラブと災害ボランティアセンター支援に関する協定を締結鹿島市社会福祉協議会と鹿島ライオンズクラブは災害ボランティアセンターを設置した際の協力等について定めた自然災害発生時における災害ボランティアセンター支援に関する協定を締結しました。協定ではボランティア活動に必要な市機材等の提供や同クラブ会員の専門性等を生かした物的・人的支援の提供等について定めています。今後災害ボランティアセンターの運営や被災者への支援等を円滑に行うこともできるように平時より連携等を図っていきます。青年貢献制度に関するよくある相談にお答えします。どこに相談すればいいのだろうと思ったことはありませんか。今回は青年貢献制度に関する相談を紹介します。相談青年貢献制度法定貢献制度とは どのような制度ですか？認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない人を支援するため、成年後見人が本人に代わって法律行為をする制度です。相談、成年後見人はどんなことをしてくれますか？本人に代わって診療、介護、福祉サービスなどの利用契約を結んだり、預貯金の出し入れや不動産の管理などを行ったりすることが仕事です。ただし、食事や掃除などの家事、介護、病院への付き添い、身元の証明になることなどはできません。相談、どの人が成年後見人になっていますか？家族や親族のほか、専門職など弁護士、司法書士、社会福祉士などが成年後見人になっています。成年後見人になってほしい人を希望することはできますが、家庭裁判所が判断して選任します。選任された成年後見人について不服の申し立てはできません。相談、費用はどのくらい発生しますか？家庭裁判所への申し立て費用として、各種手数料、戸籍謄本、診断書などの16,000円程度がかかります。また、成年後見人が報酬を請求した場合は、後見事務や管理財産の内容などに応じて家庭裁判所が報酬額を決めます。目安として月額20,000円程度、基本報酬ですが、内容により増額される場合があります。なお、家族や親族が成年後見人になった場合は報酬を請求しないことが多いです。申し立て費用や報酬を支払うことが困難な人のために、助成制度が設けられています。相談、身近な生活のどんな場面で制度利用が求められますか？金融機関で預貯金を解約したい、銀行員を紛失したので管理手続きしたい、相続の手続きをしたいなどで制度の利用が必要になる場合があります。成年後見制度に関する相談は、羽島市成年後見支援センターへ、羽島市福祉婦連会館1階、羽島市社会福祉協議会面、電話374-0003、または391-0631、ファックス番号391-0632。相談受付時間、月曜日から金曜日8時30分から17時15分、祝日、年末年始を除く。成年後見制度の普及を図るため、12月2日土曜日に成年後見制度利用促進講演会を開催します。ぜひご参加ください。福祉協力校活動紹介。願いを持って自分を磨き、仲間と開く力をつける。羽島市立中央中学校。中央中学校では、願いを持って自分を磨き、仲間と開く力をつけるの教育目標のもと、開校以来の校風である生徒と先生が 50-50 で作る学校を目指し、生徒会を中心として様々な活動を行っています。募金活動、中学生でもできること。毎年生徒会執行部が募金活動をしています。今年も地球環境を守るために、自分たちでできることとして緑の募金を行いました。5月8日から 1週間程度を募金期間として放送で呼びかけたり、登校時間に校内で声をかけたりして3717人を集めることができました。また自然環境を守る取り組みとして募金以外にも企業とタイアップして使い捨てコンタクトレンズの空ケースの回収を続けています。環境を大切にするためだけではなく、中学生でもできることを探し、生徒が主体となって活動していくことで、学校だけではなく地域社会にも活動が広がり、できることがさらに広がっていくことを学びました。ボランティアの輪、中学校から地域へ。中央中学校では生活委員が自分から挨拶のできる中央中生を目指し、毎週ボランティアを募り、校舎内や校門前で挨拶をしています。さらに生徒会執行部は通学路に立ち挨拶をしています。その中学生を見た地域の方がぜひ参加したいということで、地域の皆さんも加わって挨拶をするようになりました。地域の方から挨拶をすることはなかなか勇気のいることだが、大きな声で挨拶をしてくれる生徒も多いという話を聞きました。この活動を通して今後は中央小学校へと挨拶の輪を広めていき、中央校区が挨拶であふれる地域になるように活動していきます。またこの夏は猛暑や降水によりグラウンドに大量の草が生えました。草むしりのボランティアを募ったところ、たくさんの生徒以外にも保護者や地域の方々に参加していただきました。草むしり後のグラウンドを見渡した時には多くの方々の協力があって、中央中学校での学校生活が成り立っていることを改めて実感しました。この活動がボランティアに積極的に参加しようとする生徒が増えるきっかけになりました。はしなしで見つけた地域のお宝。地域には自然発生的な人と人とのつながりや支え合いが存在しています。はしなし社会福祉協議会ではこれを地域のお宝と呼んでいます。このお宝が持つ意味を考え、意味のつながりを維持することの大切さを意識することで、地域の支え合いに位置づけることができます。正木町南大寄地区で発見、カラオケで心も体も健康に。南大寄老人クラブの有志の活動の一つとして10年前から毎月2回カラオケをしています。皆さんが楽しまれている様子を見ると励みになると昼間会長さん、参加する皆さんは行けばみんなに会える、歌も好きだから楽しい、認知症予防のために参加しているとそれぞれの思いを語られます。そして会長さんはじめ皆さんが、お世話役の山田さんがカラオケの準備をしてくださるからありがたいとお話しされます。毎月2回の集まりは地域の情報を共有する大切な場にもなっています。〇〇さんの家に行ってきたよ、元気そうだったよと高齢夫婦のみの世帯について情報を共有し合う女性2人、近所で気になる人がいるとほっとけないでね、相談するの、気になるわという話を聞くと様子を見に行ったり、地域包括支援センターに相談しているのはとお話しされます。また毎月2回の輪投げの後は〇〇の喫茶店に行くし、他にも決まった日時に〇〇の喫茶店に集まっている、車に乗せてもらって喫茶店巡りや旅行に行っていると話されるなど、この活動以外にも日頃から さまざまなところでつながっていらっしゃる方もいます。生活支援コーディネーターから皆さんのお話を聞いて、自分のできることで自分も周りも楽しく過ごされている様子が伺えます。お互いを思い合う温かさを感じました。有名企業を名乗った詐欺にご注意を。こんにちは。地域包括支援センターの社会福祉士です。今回は実際に相談があったケースとその対応策について紹介します。ケース1、老人ホームの入居権を譲って、実在する有名企業を名乗り、新しい高齢者施設が市内にできる、市内に住んでいる人に優先入居権があると電話がかかってきた。必要ないと断ると、入居を希望している人に権利を譲ってもらってと言われ、この後かかってくる電話にはいはいと答えてほしいと言われた。電話後すぐに弁護士を名乗る人から電話がかかってきた。対応策。このような電話は詐欺です。相手にせず電話をすぐ切りましょう。話を聞いてしまうと、さまざまな口実で金銭を要求されます。一度支払ってしまうと取り返すことは困難です。話を鵜呑みにせず、絶対にお金を支払わないようにしましょう。ケース2、有名企業の名を語ったフィッシングメール。携帯電話に料金について確認というメールが届いた。見逃さないのに電話料金が未納であるという電話がかかってきた。携帯電話に有名宅配業者の不在通知が届き、表示された番号に電話してしまった。対応策。有名企業から携帯電話やパソコンにメールが届いても、 URL から始まるアルファベットや記号をクリックしないようにしましょう。電話窓口や公式ホームページで企業の正式なサービスか真偽を確認しましょう。もしクリックしてしまったり電話をかけてしまったりして不安な場合は、消費生活相談窓口に相談しましょう。ケース3、海産物が突然自宅に届いた。身に覚えのない海産物が自宅に届いた。代引きで届いたためお金を支払ってしまったが、とても価格に似合うものではなかった。騙されたと思うと不安だし、また届くのではないかと不安だ。対応策。一方的に送りつけられた場合はお金を支払う必要はありません。商品を開封、処分してしまっても支払いは不要です。万が一お金を支払ってしまっても取り返せる場合があります。できるだけ早く消費生活相談窓口へ相談しましょう。ご相談は羽島市消費生活相談室、電話 392-9927、 もしくは地域包括支援センター、電話 394-2521 へ。地域包括支援センターでは、高齢者の皆さんの介護、健康や福祉、医療に関するご相談を受け付けています。お気軽にお電話ください。羽島市地域包括支援センター、高齢者総合相談センター、電話 394-2521、 羽島市福祉ふれあい会館1階、児童センターだより。児童センタークリスマス会、親子で楽しみましょう。 日時12月12日火曜日10時30分から11時30分会場児童センターアリーナ内容クリスマスダンスを踊ろうサンタさんが登場します。対象乳幼児と保護者定員25組参加費乳幼児1人につき100円プレゼント代申し込み期間11月9日木曜日から21日火曜日申し込み方法開館時間内に専用申し込み用紙に記入し児童センターの申し込み箱に入れてください。定員以上の申し込みがあった場合は公開抽選を行います。遊び継承日時12月2日土曜日14時から15時内容クリスマスクラフト1月6日土曜日14時から15時内容伝承遊び会場児童センター。対象小中高校生各12人参加費無料予約開催日の14日前土曜日から予約開始定員になり次第締め切ります。羽島子育て支援チームの活動子育て講座日時11月30日木曜日10時30分から11時30分会場羽島市福祉ふれあい会館2階講師公認心理師山下由美子先生お問い合わせ電話090-3447-8082 馬場お気軽にご参加ください。12月の子育て講座はお休みします。ハッピーサロンコーナー11月12月の行事予定みんなでクラフト天使のリース11月8日水曜日10日金曜日ジンジャーブレッドハウスカード12月6日水曜日8日金曜日健康チェック身長体重測定11月2日木曜日12月7日木曜日おもちゃ病院おもちゃの修理11月15日水曜日12月20日水曜日お誕生日手足型コラージュ手足型と写真で作品作り11月生まれ11月17日金曜日12月生まれ12月13日水曜日読み聞かせ講座かりんとうさんと遊びましょう1歳以上の親子向けヨガ11月30日木曜日ハッピーサロンクリスマス会12月22日金曜日わ、いいねお正月飾り作り12月14日木曜日19日火曜日時間はすべて10時30分から11時30分おもちゃ病院は10時から12時おもちゃ病院は部品代が必要な場合があります。健康チェックとおもちゃ病院以外は予約制になっています。変更中止になる場合もありますのでホームページでご確認ください。将来子育て支援活動に携わりたい方も見学体験していただけます。お気軽にお問い合わせください。お申し込みお問い合わせは羽島市児童センター羽島市福祉ふれあい会館4階電話 391-1226 ファックス番号 391-1622 開館時間9時30分から12時13時から17時休館日毎週月曜日第1、第3日曜日祝日 年末年始ふれあいインフォメーション青年貢献制度利用促進講演会どんなことするの？青年貢献人青年貢献制度の役割を考える青年貢献制度の概要や青年貢献人等の仕事についてベテランの青年貢献人が分かりやすくお話をします。日時12月2日土曜日13時30分から15時、会場富士羽島文化センター4階401大会議室、講師司法書士栗山雅治氏、定員100人、要事前申し込み、参加費無料、申し込み締め切り11月24日金曜日。申し込み方法、窓口、電話、申し込みフォーム、お問い合わせ、お申し込み先、羽島市青年貢献支援センター、羽島市社会福祉協議会内、電話 374-0003 または391-0631。募集学習支援サポーター、就学援助等を受けている世帯で育つ小中学生が学習支援サポーターによる学習支援や交流を通して自分らしくいられる、安心して過ごせる居場所を提供することなどを目的に学習支援を実施しています。この活動に協力してくださる方を募集します。活動内容、小学4年生から中学3年生の学習支援及び交流。活動日時、毎月第2、第4土曜日午前9時30分から12時。夏休みなどの期間中は特別日程で実施する予定です。活動場所、羽島市福祉ふれあい会館2階。募集人数、若干名。募集対象、学習支援活動に興味関心がある18歳以上の人、高校生を除く。謝礼1回1000円。申し込み方法、12月27日水曜日までに本会へ申し込み書を提出してください。備考、申し込み書は窓口配布またはホームページからダウンロードできます。応募多数の場合は書類選考等を行います。お問い合わせは本会事務局、電話 391-0631 まで。福祉関係当事者団体助成金、助成希望団体。福祉関係の当事者団体が令和6年度に会員を主な対象として開催する研修会や交流会などの経費の一部を助成します。対象、羽島市内に活動拠点のある障害者等の当事者団体。助成額10万円上限。申し込み方法、12月1日金曜日までに本会へ申請書を提出してください。備考、申請書は窓口配布またはホームページからダウンロードできます。助成対象となる団体の要件や対象事業などについては本会事務局、電話 391-0631 までお問い合わせいただくか、ホームページをご確認ください。私の町のボランティア、パネル展&相談会。内容、ボランティアグループを紹介したパネル展示、 活動風景の動画上映、活動の見学調整、相談コーナー、日時11月18日土曜日13時30分から15時、入退場自由、会場羽島市福祉ふれあい会館2階、入場料無料。お問い合わせは羽島市福祉ボランティアセンター、電話 391-0631 まで。ありがとう、あったかハート。社協会費へのご協力、法人事業所団体会費、岩田農産、流行園、純不動、継承略、8月1日から9月30日まで。本会への寄付、匿名1件、8月16日から10月15日まで。社協羽島は、協同募金の配分金により作成しています。本心、掲載の写真の一部は、ボランティアグループ、羽島社友会により撮影されたものです。以上で、ふれあいネットワーク、声の社協羽島、ナンバー237、11月1日号を終わります。